The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、スタジオが賑やかです。
はい、えい、数で何人いてるか皆さんわかるでしょうか。
でも華やかさはありません。
おかしいな。ここに花が2人もおんのに
失礼やね。
それではご紹介しましょう、はい、もうあの人気番組トンネルの皆さんのおかげでしたの細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で有名なおなじみ由美智さんのお二人に来ていただいております。
なんとかいけた。
だいぶ前の話やけどもね。だいぶ前の話
で、ね、まだ引っ張るか言うてね。
はい、柴田由美子さんと松岡智子さんです、はい、
どうも柴田由美子です。
松岡智子です。
よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
漫才師なんですよね。
違いますよ。
めっちゃ早いな。違いますよ。
漫才師じゃないんですか。
違いますよ。
一応まみちゃんと同業なんです、ね、
おしゃべりをする、
ね、そうですよ。
ラジオとかテレビでも大活躍、うん、というお二人で
恥ずかしいだね。大活躍います。すいませんって感じ。
あまりにもまみちゃんと路線が違いすぎ
る。そんなことはないです。そしてもう一人、以前にもスタジオに遊びに来ていただきました DJ 澤田こと澤田俊幸さんにも来ていただいております。
こんばんは。
ねえ、
はい、
前にこんだけおると押されますよね。
いや素晴らしい女性で皆さんと共に
全然目合わへん。全然目合わへん。
圧倒されてる感じですね。
はい、このメンバーどうして今日来てくださったかと言いますと、はい、編集長、
ね、
はい、
まあ、この前からちょっとご紹介してますけどもね、あのいよいよあの映画が公開ね、6月19日から全国公開ということになりまして、はい、なんと今日はスタジオにいるのは4人が全員が映画の出演者ということで、はい、
たこ焼きの歌、
まあ、
素晴らしいね。今回女優として呼んでいただけた、ね、ということですか。
いよいよデビューっていう ね、銀幕デビューいたしまして、はい、ありがとうございます。
知らない。
じゃあスタートしますか。
はい、The world's only reliable news. Weekly World News. はい、ではまずこのニュースを聞いていただきましょう。
パンダ肉の売買で10人を逮捕。中国雲南省で密漁グループのアジトからメスの成獣と思われるパンダ1頭分の毛皮と肉 9.75キロ、骨4本と胆のう1個が見つかりました。中国では希少種の動物を売買する闇市場が盛況。特にパンダ肉はグラム1万元、およそ16万円という高値で取引されていると言われ、公安当局の警備の隙をつく密漁が後を絶たないということです。保護繁殖が行われている一方、密漁の増加にパンダの絶対数は減少の一歩をたどっているといいます。実態を確かめるために近金編集長が中国四川省に飛びました。
まみちゃんが何か怯えてるような感じ。
ちょっといつもと違う雰囲気でそわそわしてしま
った。プレッシャーの受け方なんでね。ここ方面から
そんなことはないです。一人で緊張してます。
さっき足蹴られとった。
ちょっとやめてください。
まみちゃん
変わろかい。
怖い。この発言一番怖いやつですよ。
何の話
だよ。パンダの話です今日は。
パンダの話です。パンダの話、まあ、とにかくですね、パンダ肉の売買で捕まったということなんですが、まずどうですか、この事件について。 皆さん。
パンダ肉って食べれるんですか？
うん、食べるんやっていう話ですよね。
もう全然最もなんか遠いところにいる、うん、あの可愛い子たちが、
ね、なあ一番人気の言うたら、うん、
食べられるのっていう、
ねえ、
う
ん、
想像できないですね。
食べられますよ。
え、
パン刺し。
パン刺し普通に
生で食べ
る。パン刺し、
名前可愛いけど
確かに。
まあね、これあの実際ね、ちょっとあの実態の話からねまず言っていきたいんですけども、うん、あのこれまあパンダいるじゃないですか、
はい、
ね、あの昔ね中国人の主食だったんですよ。
そんなにいたんですか？
嘘だと思いますか？本当だと思いますか？
え、何これ、そういうのも
あるの？急に嘘も出てくるんでドキドキします
。ほんまに聞こえてたからびっくりしたけど、ね、ほんまですか？
ほんまですかね、どっちですかね。実はね、うん、あの日本にね、あの貝塚ってあるでしょ、
はい、
ね、昔の遺跡を掘ったら出てくる、うん、あれあの結局あれだけ貝が出てくるっていうことはたくさん貝を食べてたってことですよね、はいはい、で結局ということは当時の日本人は貝を主食にしていたということなんですよ、
うん、
ではこれね、ここでなんで貝なのかってことをちょっと考えてほしいんですよね。なんで貝だったんでしょうってこと。
たくさんあるから、海に近かった、
海近いからみたいな ね、
感じ、そんなね、身近なものって感じしますよね。
はいはいはい、なるほどね。例えばね、ライオン塚ってなさそうでしょ、
うんうん、あ取りやすかったって
ことですか？そういうことなんですよ。だから要は貝って抵抗しないでしょ、で魚みたいに逃げないし、だから要はいくらでも取れるんで、まあ、弱い武器を持たない人間でも取れるから貝ばっかり食べてて貝塚ができちゃったんですよ。
なるほど。
で同じようになんですけども、中国にですね、実はあの三峡ダムっていうですね、まあ、世界で有数の巨大なダムがあるんですよ。でその周りに遺跡があるんですが、その三峡遺跡というところからですね、要は昔の、まあ、貝塚っていうのは、ね、あの古代人 のゴミ捨て場みたいなものだったんですね、
うん、
で骨がたくさん出てきたんです、
うん、
骨がたくさん、その骨がパンダの骨だったんです、
パンダ塚、
パンダ塚なんです、パンダ塚、パン塚、パン塚だったんですよ。
パン塚、パン塚してパン塚あったんや、ね、
いやだからね、でもこれもねよく考えてもらったら分かるんですよ、
はい、
パンダって逃げないでしょ、要はあのクマみたいに怖くないでしょ、
確かに。
でしかも要は太ってて大きいんで、食べ応えがありますでしょ。
あ、ありますでしょ、言われてもね、けどそうなんでしょう ね、 そしたら、
だから要はあのよくですね、まあ、あの古代の原始人の話とかするときにあのマンモスを取ってるような姿があるじゃないですか、ね、あれってあの取る方も必死じゃないですか、要はあの下手すると自分が殺されちゃうみたいな、
そうですね、
でもね、パンダだったらなんとかなるかなと、
へ
ということがあったみたいですよ。
は
あ、まあ、となるとですね、
あ、
まあ、これはあの伝統的な食習慣と、あのクジラを食べるなと同じようにパンダを食べるのを、これは怒ってはいけないのかどうかということが問題になってきますよね。
そういう見方になるんですか。
そうなんですね、うん、
まあ、でも今もダメになってるからダメなんですよね、
うんうん、
殺しちゃいけないんですけども、
ね、
ということではあるんですが、うん、まあ、あの実際のところですね、あのパンダってあの、まあ、黒柳徹子さんじゃないですけど保護してるじゃないですか、
うん、
保護してる一方でですね、うん、取って食べちゃうやつがいるっていうことで、
うん、
そのあたりがですねどうなるのかっていうことがあるんですが、まあ、ちょっとですねこのあたり一曲挟んでからお話しましょう。 Dr. Tax's Weekly World News。 番組中なんでそのままちょっとまた、え、はい、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。
どう思いますか皆さん。
いや、こんなんありなんですよ。普
通に電話するし、どうもしていいですか。
ダメダメダメダメ。私もお母さんに電話
する。ダメダメダメ。
めいめいやるんだ。
ダメですよ。はい。
ね、あのシュープレイのトンショ君でしたね。
あ、今日も週刊プレイボーイの方でした。ね、前もね、うん、週刊プレイボーイの方が来て
から。この時間に。
まあまあ、あのうちとシュープレイはね、一緒に仲良くやってるんでね。は
い、そうですね、応援していただいて。
多分またトンショ君も来ると思います。
はい、お待ちしております。
自由。自由だわ、
はい、さてということでなんですけども、はい、パンダを食べてるやつらがいるって話をしたんですけども、うん、あのパンダの中でもですね、もうこれとんでもないと思われる人がいるかもしれないですけど、あの中国にはあの風習があるんですよ、
うん、
で、あの、まあ、例えば漢方の延長みたいなところもあるんですが、要はあの日本でもそうですよね、疲れた人はちょっとレバーでも食べようかとかですね、
うん、
と同じような部分でですね、要は体力が落ちた、ちょっと元気を出したい、強くなりたいっていうのは、だったらあなたトラを食べなさい。これね、トラもね、要はあの筋も 取ってはいけないんですよね、いうことになってるんですけども、うん、強くなりたいっていう人が後を絶たない虎を食べちゃうんですよ。あらまあらま、
すごい。
虎、ね、ってどんな味するんですか
ね、締まりがありそうですよ ね、
鳥みたいなもんかな。
あのね、でもね、基本的に猫科の生き物はあんまうまくないですよ。
あ、そうなんですか。
あのどっちかというとあんまりうまくないですね、うんうん、だからあの鹿科のものっていうのは脂が臭くてなかなか大変、うんうん、やっぱりだからどっちかっていうと犬科の生き物とか、あとはだからあの牛の類の方が美味しいですね、うん、まあ、これはだから僕が虎を食ってるわけではない
ですけど聞くところによ
る、ね、基本的にはというところですね。まあ、でその延長なんですね、はい、要はだから強くなりたかったら虎を食べてください、うん、で要は賢くなりたかったら鷹を食べてください、
はあ、
じゃあパンダはどう、なぜ食べるんでしょうね、うん、パンダは 何のために食べるんでしょうね。
目の周り黒くなりたいですかね。
何やら可愛くなりたい
あ、それに近いんです
か。近いですか、
うん、なんか人気者になりたいかったらパンダを食べる。
確かに人気あるけど、
美白とかもいけそうじゃない、うん、でも目だけ黒いけど、
も
う服も必死必死みたいな、
あと耳も黒になるしね。
まあでもね、あのその実際ね、クマっていうのはやっぱりの中国ではやっぱり食材の一つに捉えられてるんですね。何でも食べますからね。でその中でもなんですけど、要はあのクマのこう胃ですね、肝臓の部分であるとか、うん、あとはね人気なのが左手なんですよ。
なんで
なんであえて左手なんですか。
ね、要は左手で蜂蜜を取るんですよ奴らは。
そうなんや。悪魔じゃなくて。
いや、クマですよ。クマです。
あ、そっか。パンダの話が。
クマが。
で、クマの左手っていうのは一番蜂蜜を取って食べるんで、うん、要は重宝されるんです。要はだからこのレバーですねの部分と、あとこのクマの左手ですね、これは高値で取引されてるんですよ。
へ
え。でもね、あの豚足じゃないですから、うん、あのはっきり言ってあの硬いです。とても硬いです、触らせてもらったことありますけど、あまり美味しそうには少なくても感じませんよね。まあ、ですからまあ漢方薬の延長みたいな感じですね。
元気になるとかそんな感じですね。
元気になるということですね。で、まあ、そこでなんですけども、あの実際のところですね、であのパンダを要は、どうするんだと、繁殖させてる一方で密漁があるということで、
そうですね。
でじゃあ実際現場の方がどうなってるかってこともあるんですけど、パンダって中国語でどう書くか知ってます？
クマ、白なんだっけ、白クマ、黒グマ、
クマ猫、
そう、クマ猫とも書きますね。でもね、
白クマってさ、白クマただの
単純にね、はい、単純にね。でそれがあの要は猫クマとも言いますし、クマ猫とも言うんですよ、うんうん、
はい、
で どっちが正しいと思います？
私クマ猫と思ってた。
猫クマがクマ猫か、
うん、
うん、そうやな、
どっちやわからんわ、うん、
あのね、あのクマ猫って言ってる人は、はい、あなた台湾系ですねって言われるんですよ。
あ、それそうなんですか。
で、あの昔はねクマ猫って言ってたんですね、
うん、
で要はあの猫クマになると、
うん、
クマみたいな猫っていう中国では、中国語では正しくはそういう意味になるらしいんです、
うんうん、
で要はもともとクマ猫だったのが、これがもともとの中国政府ですね、中国人の歴史っていうのはこれが台湾に移っちゃったんですね、
うん、
で残ってる人たちがどさくさの中で話してる時にひっくり返ってる部分があって、それがそのまま伝わって今猫熊になってるんです、うん、
へ
ー、だからどっちが正しいんですか、どっちでもいいですと、猫熊だろうが熊猫だろうがどっちでもいいと、うん、
はい、
ただ要はそれを言い方によって、あなたは台湾の人ですね、中国の人ですねっていうのが分かるらしいです、うん、猫クマかクマ猫か書かしてみると、パンダを書かしてみると、中国人の要は自分の住んでる場所が分かるかもしれない。
へ
ー、不思議ですよね。
ねえ、そんなことで分かるんです ね。
さてその中でですね、実際じゃ あの現場がどうなのかっていうのは向こうにちょっと行ってきたんですよね、
うん、
で行ってきてですね、あの四川省にですね、あのパンダセンターっていうのがあるんですよ。で、あの要は中国のパンダを繁殖させているというですね、うん、そこにこう行ってくるんですけども、まあそれがなぜ行ってきたかっていうと、あの実はあの四川省にあの地震があったっていうのは知りませんかね、
はいはいはい、
大きな地震があったんですね、うん、でそれで要は町の人自身も被害を受けたんですけど、うん、その中でやっぱりねパンダセンターも被害を受けちゃったんですよ、
うん、
であれがあのまあほとんど全壊に近いような形で、もうパンダたちもたくさんの被害を受けちゃったんですよ。でこれが要はあの大変なことになってましてね、要はこのまあ猫熊 って言われてるパンダなんですけども、それがもうそんだけこう ひどいですね、災害に遭うとですね、もうそれがもうトラウマになっちゃってですね、うん、要はもう、ね、猫熊のトラウマ、もう何の生き物か分からないですよトラウマの猫熊、猫熊のトラウマ、よく分からない生き物になってしまったんですね、はい、でとにかくそれを避難させて、うん、で、まあ、あのケアをしながらで繁殖させる、で逆に、まあ、あの被災パンダですね、被災パンダをケアしてあげるっていう、そういうことをやってる部分に人が足りないと、
うん、
だからあの手伝ってもらえないかっていうこともあってちょっと行ってきました、
うん、そんなすぐ手伝えるもんですか、獣医さんの免許とかじゃないんですか、
なんか怪しい笑いです
ね、怪しい
別のことがあった
りとか、
本当だと思いますか、嘘だと思います
、また
やクエスチョン
全部クエス
チョン、その答えは来週にしましょうか、
気になる、
Stay tuned, Weekly Worlders.